everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回、海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガジャエピソード43。今回のゲストはハワイ島プナ在住のメリア・グッドナウさんです。メリアさんはハワイ島のエネルギーに満ちた野生の花を使って作られたフラワーエッセンス、ハワイアン・レインフォレスト・ナチュラルズの創立者の一人で、セラピストを養成するスクールの経営もされています。植物の声や見えない存在と会話をすることもできるメリアさんは、そのギフトを生かしてカウンセリングも行っています。第33回にご登場いただいたライフスタイルディレクターの上原海さんのインタビューをお聞きになった方は覚えていらっしゃるかもしれませんが、海さんがハワイ島プナで受けた個人セッションで亡くなったお父様やお母様のメッセージを受け取ったという話、その個人セッションをされたのが今回のゲストのメリアさんなんですね。メリアさんはフラワーエッセンスのセラピストの養成講座で日米世界中の方を教えてるんですが、今回はフラワーエッセンスについて、そしてメリアさんの持つその不思議な能力についてもお伺いしました。今回のインタビューは英語での会話になりますので、合間合間に日本語の訳を入れていきたいと思います。物事がうまく進まないとき、頭の中でぐるぐる考えてしまい行動ができないとき、一生懸命頑張ってるのに何もかもうまくいかないとき、そんなこと皆さんありますか？そんな時、答えが見つからないもどかしさに自分を責めてしまい、家族や環境のせいにしてしまい、またそんなことを考える自分に嫌気がさし、さらに前に進めなくなってしまう。それはできない自分が悪いんじゃない。家族や環境が悪いんじゃない。それは視点を変えるだけ。波動を変えるだけ。今回、ハワイアンフラワーエッセンスがどのように潜在意識に働きかけるのか、過去のトラウマをどう解消していくのか、メリアさんにお聞きしました。
Because healing, we have to heal ourselves to be able to really help others. And when we can go deep into our own self and face whatever is there, we can then understand and have compassion on other people, which is all about healing. Mm-hmm. You know, even if we have not had the same experiences, when we can go deep in ourselves and have compassion, then we can touch people through love and aloha. And so that's a big part of the class. It's not just sitting in the classroom doing book work. Oh, no. Mm-hmm. We have to go inside ourselves. And I can be really helpful at that because I have been, you know, gifted in some ways to see things about people that they cannot see about themselves.
自分の奥底にある感情や思いと向き合うことで、自分を含め他の人のことも理解できて、思いやりを持つことができます。自分を理解し、癒して初めて他の人を癒すことができる。ヒーリングというのはそういうことだと思います。アロハと思いやりを持って人を癒す。私のフラワーエッセンスの講座では、教科書で学ぶだけではなく、そういうふうに自分の奥底に眠る深い感情や思いなども辿って癒していきます。また、私が持っているもう一つの特殊な能力なんですけども、それは通常人が聞いたり見たりすることができないそのエネルギーや存在だったり、そういったものをと会話することができるんですけども、その能力を活かして皆さんが必要としているメッセージを私が受け取り、お伝えするということもしています。
Can you, expand on that? Like, how, so you have a psychic sense that you can see?
I guess. I wouldn't really, I don't like to call it that, but at this point I have to say yes, because it has really developed in the last, you know, maybe 7 years. It has, my ability to really see the spirit has really increased. And I think that just comes from a lot of meditation, because I meditate every day.
メリアさんに、それは霊能力ですかとお聞きしたところ、まあ、あまり霊能力という言い方はしたくないのですが、もともと直感が強くて、長年瞑想していたことで、見えない存在との対話が、対話する力がさらに上がってきたというふうにおっしゃっていました。そして、メリアさんのお母様も、もともと霊感、そして直感が強かったそうです。
My mother. And my mother has always been really talented with the intuitive abilities and really knowing just what you need to hear, maybe not what you want to hear, mm-hmm. but what's really going on with people. Because, you know, somehow our psyche or our mind, mm-hmm. our just being human, I'm not sure what it is, has a way of blocking out things we need to learn. Mm-hmm. They come to us, but we're somehow blinded by them. Okay. You know, sometimes we are blinded by our own issues, or mm-hmm. we feel stuck and we don't know why, we can't get through. For me, it's very easy for me to see through that.
人間のマインドというのは、ある種自分にとって必要な情報を自分でブロックしていることがとても多いんですね。自分に起こる出来事で行き詰まってしまったり、前に進めないことがあっても、その前に進めない理由がわからないっていうことがとても多いんです。そういったものを私が見ることができるので、それをセッションなどでお伝えしています。
So it's our own self who are blocking ourselves from doing things from our, like,
yes.
like past.Trauma or anything.
Oh, yes. And, you know, as our great Kumu taught us, our Kumu is Morna Nalamaku Simeona, mm-hmm. who was one of the greatest modern kahuna of Hawaii. She was even made a living treasure by the state of Hawaii. She taught at the United Nations to, you know, all those big wigs over there trying to teach them Ho'oponopono. Mm-hmm.And Ho'oponopono is the process of making right with yourself and your family, but on a deeper way, it's about releasing our past and finding forgiveness. Mm-hmm. When we have unresolved conflicts in our past, that creates stress in our daily life, in our present life.
メリアさんに過去の経験によるトラウマなどが自分を前に進めないように足を引っ張っているんですかとお聞きしたところ、まさにその通りですと。ハワイアンリンフォレストナチュラルズをこうメリアさんお母様と二人で創立していますが、そのお母様の師匠が実はハワイの人間国宝であるモーナ・ナーラマク・シメオナさん、近代ホーポノポノとハワイハーブのカフナでもありましたが、ホーポノポノというのはこう自分だったり自分と家族との間で起きたその何か争い事だったり衝突、その昔に起きた過去の出来事をちゃんとしたその正しい状態に戻していく、正していくというものなんですけれども、その過去で、過去に起こった出来事などを、こう、深い意味でそれを許して手放していくというものなんだそうです。昔に起きた出来事でも、こう、今の生活にそれがこう、知らず知らずのうちにこう、自分の中でのトラウマとなり、それがブロックとなって自分をこう、前に進めないようにしていることが、多くあるそうです。
And so even if we don't remember what these unresolved conflicts is, it could be just, you know, could be a lot of things, abuse from our parents, or it could be minor even, but things that don't get resolved. As children, our view is limited. And in a way, it's so beautiful because as children, our view is love.We love our parents. We don't question it. Mm-hmm. Do I love my mom and dad? No. Yeah, when you're no five question. Years old, when you're 2 years old, when you're a baby, you're not thinking that. You're not thinking, really. Yeah. But the love is already there. It's not something that you have to earn or you have to figure out. No. The love is there. And so when things happen to us as children, that is not...in our image of love that doesn't feel like love because children really operate on that feeling level. Well, as children, we get confused or we get conflicted and we don't have a way as children to process that. So a lot of times it just gets pushed on the side, especially if it's like our parent, you know, in a more of a dramatic sort of example would be like a physical abuse. If our parent hits us,
過去の出来事、自分では覚えていなくても、このような自分の中で解消していないもの、例えば親からの虐待だったり、もっと小さいことかもしれません。特に子供の時っていうのが、こう世界観が今を生きているんですね。愛情がすでにある状態が基本となっているんです。子供は親のことを愛してるし、5歳児が自分は果たして親を愛しているか、そうではないのか、そんなことは疑問に持ちません。2歳児でも、乳児でもそんなことを考えませんよね。愛情は手に入れるものではないし、理解しようとするものではない。愛情があることが子供にとって基本になっているんです。だから、愛のない状況や、親の虐待など愛を感じられない出来事が起きたとき、混乱してしまうんです。そして、その出来事を理解し、うまく処理することができないんです。だから、大人になった今でも、そのトラウマは残っていたりするんですね。
If it's because your parent maybe has their own conflicts, or perhaps there's some sort of substance abuse or alcohol, the child doesn't understand that. It's sort of like a shocking experience to have something that is not love, cruelty coming at you when all you know is love. Mm-hmm. It's a shocking experience. So in the shock, you get stuck. And if you don't have a way to process it, which as a child, you don't, that shock stays in your energy. It stays in your memories. And so if we have a lot of it in our lives, a lot of these shocking, abusive situations,then later on, that will, alter our idea of what love is. And then we begin to think that, oh, okay, love is when, it's okay if my partner gets mad and hits me, even though I'm, you know, 20 years old, even though we know that's not acceptable. But in that child mind, in the unihipili mind, that's the inner child, that is acceptable. That is what love is. And so we keep attracting that into our life.
The same kind of
situations.
親自身が何かのトラウマが原因だったり、もしくはアルコールなどの影響があるのかもしれません。でも子供はそれを理解できません。愛しか知らない小さい子供にとってそうでない経験が起こるのはとてもショッキングな経験です。ショックが大きすぎてその瞬間が凝縮して自分の記憶に留まってしまうんです。そしてそのようなひどい経験が多い人ほど大人になって愛情というものの概念が変わってしまうのです。例えば大人になって恋人に暴力を受ける。でも子供の時に自分を愛しているはずの親も虐待をしていた。だから大人になった今でも恋人から虐待を受けたとしても、これはハワイ語でウニヒピリ、インナーチャイルドのことをウニヒピリと言うんですが、それをウニヒピリの中で愛だと勘違いしてしまうんですね。そういう幼少を過ごした人は大人になっても似た環境に自分を置いてしまうんですね。
So, people who have that end up in these abusive, in that example, a physically abusive situation. And there's all kinds of different abuses, right? Mental, emotional, sexual, physical, all kind. So it gets confusing. Life can be confusing
yes, yes.
when your ideas are skewed about what love is. And I see it over and over and over with people. You know, even if their parents didn't beat them up, you know, so many people are confused about what love is. And it's amazing to me because here we are as children and we know exactly what it is. We don't even have a knowing in our mind. Our knowing is in our na'au, in our body. And so it's just the way it is. But later in life, if those are our experiences, which, you know, most, I would say 95% of people have these unresolved conflicts and they will come up and they will present themselves in your daily life and you can get stuck in them. It's almost to me like part of our mind becomes blind to it so that we get in these situations, but we don't know how to get out because we're blinded.
親の虐待など極端な例でなくても普通の家庭で育った人でさえも何か子供の頃の出来事で傷ついていて愛情を勘違いしている人が多いです。その未解決なトラウマが大人になっても顔を覗かせるんですね。そのトラウマから抜け出せない人がたくさんいます。過去の痛みを認識できず、大人になった今でもそこを見ないようにしている。だからそこから抜け出せないんです。さて、そんな風にメリアさんがおっしゃいましたが、親の虐待などアメリカではとても多いケースなのですが、日本だとまた違ったケースが多いのかなと思いまして、日本のクライアントさんや生徒さんにどんな悩みが多いか聞いてみました。
What sorts of problem do mainly like the Japanese clients you have consulted like or maybe not clients but maybe your students?
Like, yeah, clients sort of... and students. A lot of them are...feeling that, well, first of all, they're feeling not satisfied with their life. They're feeling an empty feeling inside, and they're looking for a husband or a career to fill that, and that's not what fills it. But a lot of people don't know that. What fills it is doing your personal work every day and giving love to yourself.And that can be difficult when your idea of love is skewed or, you know, is not accurate. When you have shocks like that in your childhood, it's like you have a center, right? Your na'au, that's your belly, that's your guts, your intuition, your feelings. But when we have a lot of shocks in our childhood, our center gets off. So we always feel unbalanced. And so how do we bring that back? Well...Ho'oponopono, but flower essences. Flower essences work in our energy to help to dissolve those stuck or shocked places and change the vibration. You know, flower essences are vibrational remedies.
日本の生徒さんやクライアントさんは 自分の人生に満足をしていない、空虚感を感じている人が多いですね。それを仕事や旦那さんでその穴を埋めようとしている。でも本当は自分を満たせるのは自分なんです。自分を大事にし愛するということ。愛情に対しての認識がねじれていたり、間違っていると自分を大事にするのが難しくなります。さっきのような子供の頃のショックな出来事なんかもそうですね。自分の軸がずれてしまうんです。ハワイ語で自分の腹の底のその直感のことをナアウと言いますが、自分の中の中心から外れてしまい、不安定なアンバランスな感覚になるんです。それではどうすれば自分の軸に戻せるか、それがホーポノポノとフラワーエッセンス。フラワーエッセンスは自分のエネルギー、波動に働きかけ、自分の深いところで傷ついた箇所を癒してくれるんです。
And flower essences can raise our vibrations. When we have those stuck places, could even be from like a car accident, a physical injury, something shocking. The energy in our body becomes slow moving. And it can't move. You know, our energy is always moving all around us. We're breathing in, we're breathing out. And when we have slow moving energy that can't be released, our energy that processes through that is bringing up these memories that are usually unpleasant. And so we're kind of stuck in the past. Mm-hmm. Part of us is stuck in the past and not in the present moment. Mm-hmm. And to me, that's almost the goal of life, is to be in the present moment, because that's where our personal power is. If part of me is stuck in my childhood when I was 5 years old, let's say 50%. Mm-hmm. When I go to do something I really want, like maybe be kind to my family or have a business or, you know, do artwork or something like that, I only get 50% of my energy to do so, because 50% of it is over there in the past. It's still there.
Wow.
So I can't achieve what I want to achieve.
身体的なショック、交通事故、怪我、ショッキングな出来事によるトラウマがあると、体のエネルギーは停滞してしまうんです。エネルギーというのは常に動いているものです。呼吸とともに吸い込み吐き出しています。エネルギーが停滞してゆっくり流れていると、過去の記憶にもとどまりがちになります。私の人生のゴールは、今、その瞬間に存在することです。例えば、自分のエネルギーが過去の子供の頃の記憶に5割ほどとどまっていたら、仕事でも現在の家族でも、それに対して残りの5割のエネルギーしか注げない。だから先に進めないし、満足した結果が得られないんです。
And then with flower essences, it helps us to see beyond the experience itself into the bigger picture.To say, hey, wait a minute. Okay. Yes, my father did these things to me. However, I don't want to stay stuck there. So I can see now my father from a distance and see that, oh, wait, look at my grandfather. He did the same thing to my father. Mm-hmm. So I can now have compassion on my father and understanding.And when we can make those types of connections and revelations in our mind and in our heart, in our pu'uvai, then we can release it.
フラワーエッセンスを利用すると、私たちのエネルギーの波動を上げることができて、エネルギーの流れも速くなります。そうすると、過去の嫌な記憶を手放し、流すことができるようになります。これを瞑想でやろうとすると思考があちこちに飛んで難しいのですが、フラワーエッセンスは波動を上げて過去のトラウマを許し流して別の観点から物事を見られるようにしてくれます。例えば父親に暴力を受けていた。でもエネルギーが波動が上がると自分の父親もそのまた父親も同じように暴力を振るっていた。そういうふうに客観的に見ることができるようになります。そして父親を許すことができるようになるんです。 こんなことをメリアさんに聞いてみました。フラワーエッセンスの波動が高いのに対して、トラウマ的な記憶は波動が低いから、必然的にフラワーエッセンスを利用することで、低い波動のものを切り離し、流すことができるのかどうか。
Is that because flower essences, they have a higher vibration or energy? And then those kind of traumatic things would be lower?
Yes.
Is that like separating it or like releasing the heaviness and going a little bit?
Yeah, it's helping to raise your whole self so you can even reach above. Mm. And find that new perspective. I am amazed still. I've been making flower essences for over 20 years. Mm-hmm. We had our 25-year anniversary of our company this year.
Congratulations.
Yeah. And I am still amazed at how these 9 flower essences affect me. Mm. I've taken lots of them. I mean, you know, that's a given, right? Uh-huh. Yeah, I've had a lot of flower essences. But they still affect me in a profound and deep way.
その通りです。フラワーエッセンスを利用することで、自分自身の視点が高くなり、違った観点で物事を見ることができるようになります。私自身、20年以上フラワーエッセンスを利用していて、未だにその効果に驚きます。ハワイアンレインフォレストナチュラルズも創立して25年になりますが、今でもこの9本ある9種類のフラワーエッセンスが、自分の本質に深く作用しています。そしてすぐに自分の中で変化が見られます。ご自分の中で思考がぐるぐるとして身動きが取れなかったり、もやもやしているとき、一番身近な家族に対してそのイライラが向かいがちです。そんなときは自分を癒す必要があると思ってください。でもそう思ってもなかなか思考をガラリと変えることは難しいですよね。さて、来月5月にメリアさんの来日が決まっています。東京でのワークショップが5月11日、12日の土日に開催。そして5月18日から20日はメリアさんと同じくハワイ島在住で神楽舞と古代舞の舞手である小池真奈さんのお二人が母なる大地、自分の本質をつながる2泊3日のリトリートを開催します。八ヶ岳のふもとの湧き水や森林豊かな自然の中でメリアさんと寝食ともにしながらハワイアンフラワーエッセンスを学べるディープな3日間です。詳細は番組ウェブサイト www.mayagaja.com メリアさんのインタビューページをご覧ください。
Thank you so much for listening to Maya Gaja The Pursuit of Happiness。
番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。今回のインタビューの詳細は番組ウェブサイト www.mayagaja.com をご覧ください。番組は毎週日本時間の水曜日に更新しています。 iTunes もしくはお使いのアプリでこの番組の購読ボタンを押していただくと自動的に番組が配信されます。それでは次回まで。アローハー。